Radio Dialogue。4月10日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、我々住んでいる東京はですね、お花見といいますか、その桜のねピークがもうあっという間にこう過ぎさせていったという、なんかそんな1週間でしたね。そうなんですよね、バーッと暖かくなって、あらもう初夏を通り越した気候かしらと思っていたら、急にねまた寒くなり、なんかすごい嵐みたいなこう気候になって、一気に桜が葉桜になっていったっていう、
みんな傘がひっくり返ったりねしてましたね。
ねえ、なんかそんなこうね、慌ただしい週間だったかなというふうに思うんですけれども、あ、今おにぎりさんが千葉は満開ですというふうにね、コメントくださっています。
今週末とかね、天気が良くなればまさに花見シーズンちょうど真っ盛りという感じになるんでしょうか。
ね、なんか先日あの岐阜県のですね、あの飛騨高山の方に伺ってきたんですけれど、まだ1ミリも咲いてなかったんですよ桜。
あ、
そうそうそう、もうこれからなんですっていうところで、まあ桜祭りなんかもねこれからちょっと遅れて、東京よりもちょっと遅れてっていう形で開かれる、まあそんな時期ですよね。
はい、まあ、僕は岩手の生まれなので、桜というとまあ大体5月のゴールデンウィークに桜も見れればスキーもできるみたいな。
あ、
昔はそうでしたね。今はちょっ と、ね、っとね、節々がどうかわからない
ですけど。そうですよね、やっぱりこう気候のこう変化みたいなものが、まあ、桜を通して見えるのかなというところも、ね、我々日々肌感覚でこう感じているところでした。はい、さあ、いつもはですね、冒頭にニュースをいくつかピックアップして、はい、で特集に入っていくんですけれども、今日はちょっと少し駆け足になってしまうんですけれども、うん、最近の取材のお話ですとか、それからこんな記事あげましたよっていうところでちょっとお知らせしたい事項が多いので、はい、ここでまとめて皆さんにこうお伝えしていきたいと思います。はい、まずですね、この1週間で2本の記事を上げました。Dialogue for People のサイトにアップしているんですけれども、一つはレイシャルプロファイリングについてです。レイシャルプロファイリングという言葉が日本でも少しずつ認知度が上がってきたのかなというふうに思うんですけれども、まあ、警察だったりですとか、そういう、まあ、取り締まる側のこう公権力が、まあ、人種だったりですとか肌の色だったり、あるいはその出自をもとにして、こうそれによって職務質問だったり、こう取り締まるのこう対象者を選んだりですとか、まあ、そういう問題をレイシャルプロファイリングと呼ぶんですよね。で、以前落合恵子さんがこの配信の中で出演してくださった時にも触れていましたけれども、クリオンハウスから絵本ママたちが言ったという絵本が刊行されています。はい、で、これどういう絵本かというと、まあ、主人公 J、 まあ、黒人系の子、男の子ですね。で、そんな J が伸び伸びと日に日にこう背が伸びていく様子が描かれているんですけれども、なぜかお母様がその姿を複雑な表情で眺めているんですよね。あ、もう小さな子供じゃないんだなっていうこう形で、で、実は絵をよくよく見てみると、路上で、あるいはその、まあ、店先でだったりですとか、まあ、黒人の J にこうなんだかこう後ろから怪訝そうな目線が向けられている、あの子たち何かしでかすんじゃないだろうか、うん、と言わんばかりの目線なんですよね。で、ある日意を決したようにこうご家族が、まあ、主人公 J に言い聞かせるんですよね。で、どうやったら黒人の少年として万引きに疑われない振る舞いができるかとか、例えばその警察に呼び止められた時にどんな振る舞いをしたら警察に撃たれないのかということを子供に親たちが、まあ、言い聞かせなければならない。なぜならそのアメリカで生きる黒人だからという、そういう理由で、うん、で、そのママたちが言った、まあ、現代はザ・トークというんですけれども、はい、で、その作者のアリシアさんにインタビューをしたその記事をアップしています。で、まあ、いろんなこうお話が印象に残っているんですけれども、まあ、最初はそういうふうにこうレイシャルプロファイリングの問題って、こう路上の、まあ、ちょっとしたその職務質問の問題から始まるかもしれないけれども、それがエスカレートしていくとやがては死者にが出てしまう、そういうことにこうつながるんだという、 こう警鐘だったんですよね。で、これは皆さんニュースなどを通してご覧になっているかもしれないんですけれども、まあ、先日 埼玉県川口市でもひどいこうヘイトデモがあって、最近はあのクルド人の人たちにね、こう矛先がこう向けられているんですよね、はい、でそのデモをする側、要はそのヘイトをする側が、まあ、撮っているこう動画の中で、そのヘイトデモに参加している側が警察にこう話しかけているっていう、こう動画が、うん、まあ、ネット上にあって、でいや今日多いっすねって言いながら、そのヘイトデモやめてくださいって抗議をする側にがにこう目を向けながら、いや今日はなんかこう反対する人多いですよねみたいなこうノリでこう警察に、うん、まあ、話しかけたら、その警察官がいや雑魚どもだからっていうふうに応じる、まあ、つまりヘイトデモやめてくださいって言っている側を警察が雑魚っていうふうにこう蔑んだ表現を使ったということで、う
ん
う
ん、目線がそちら側なんですね。
そうですね、まあ、でもこういうデモなんかに出くわしたりですとか取材をしていると、まあ、さもありなんというところもあるんですよね、うん、明らかにこうこれってヘイトスピーチだよねっていう、こうデモ隊を警察が守るようにこう囲みながら、そのデモ隊をこう進めさせていくっていうことでは、やっぱりこうデモをしている側、そのまあ、あのヘイトをしている側が、うん、あ自分たちは警察に守られてるんだなっていう、だからああいうふうにこう軽口で、うん、まあ、話しかけたりもこうできるんでしょうし、まあ、そういう誰の方を向いて一体仕事をしているんだろうかっていうことが突きつけられたという意味では、まあ、これってこうアメリカの大変そうな問題では決してないんだよ、はい、地続きの問題なんだよっていうところを、まあ、この記事から感じてもらえたらなというふうに思っています、
は
い、
まあ、この公権力がお墨付きを与えることによって周りの人もあそういうものなんだって思ってしまう、うん、そういう効果がありますよね。
そうそうそう、そうなんですよね。そういうやっぱり負のループになってしまうというところもあります、うん、でもう一つこれもこう警察が関わってくる問題なんですけれども、これあの早稲田大学の校内で起きた事件についての記事をダイアログフォーピープルのサイトに上げています。でこれですね、昨年の11月にあの早稲田大学の総合研究機構イノベーションファイナンス国際研究所がですね、あの主催をし、でそして中日イスラエル大使館の経済部が共催として名を連ねている、はい、まあ、ビジネスをテーマにしたこうイベントが早稲田の校内でこう開催されたんですけれども、うん、まあ、その時に、まあ、参加を希望したあのムスリムの学生が、まあ、一人は中にこう入れたんだけれども、まあ、その時にこう荷物検査をされてしまった。これ全員に知ってるわけじゃないですよ、荷物検査で。イスラエル大使館側のそのセキュリティによって荷物検査を施されたりですとか、まあ、もう一人のこうムスリム学生が、まあ、あなたこう申し込みしてないよねっていうことで、まあ、もう一人入れた方の学生さんも実は申し込みしてなかったんですけれども、うん、まあ、後から来たその別のこうムスリム学生さんは、あなた参加こう申し込みしてないよねっていうことで参加を断られた上に、まあ、例えば無理やり中に入ろうとか暴れたってい こう事実がないのに、イスラエル大使館のセキュリティ担当者に、まあ、個人攻撃と取られるようなこう発言をされた上、まあ、警察をこう呼ばれたとい こう事件がありました。でね、これ本当にこういろんなこう論点で論じなければならない、もちろんそのこれは問題であるとい こう意味でですけれども、はい、でもやっぱりこの大学の自治っていうものがあるので、こうイスラエル大使館側のこの過剰、まあ、言ってみればこう差別ですよね、
うん、
的なその振る舞いを大学校内でこう許してしまったという大学の責任、非常にこう重いですし、何かこう表面的にこう学生さん個人に事実こうこう考慮したなんか遺憾ですみたいな、そんなことでこう済ませてはいけないよねっていう こう問題だと思うんですよね。で詳細はダイアログフォーピープルのこうサイトに、記事として掲載をしていますので、一体何が起きたのかっていうことを詳細ぜひそこで読んでもらえたらと思います、はい、さあこの、まあ、イスラエルをめぐってはガザでのこう虐殺行為というのが相変わらずこう続いてしまっている、うん、それがもう半年以上ということになりますね、はい、でちょうどですね、ラマダンが明けてイードと呼ばれる、本来であればこう、まあ、いつもよりちょっとと言いますか、いつもより豪華なご飯を、まあ、みんなでこう囲んで、はい、ラマダン明けをこう祝うようなこう季節ですけれども、うん、いやとてもやっぱりこう通常のこうラマダンが明けがこうイードがこう遅れるような状況にはこう程遠く、むしろその飢餓状態っていうのが日に日にこう深刻化していく状況がガザにはあるわけですよね、うん、
はい、
で、先日ワールドセントラルキッチンと呼ばれる、それこそその世界中で食料支援を続けてきた団体がガザで爆撃を受けて、で、その現地スタッフや外国籍の、カナダ、アメリカ国籍の方だったりですとか、ポーランド、それからイギリスの方だ、オーストラリアの方だったりですとか、そうした外国籍の人たち、外国スタッフもその攻撃によって殺害されるという事件が起きました。で、実はですね、ワールドセントラルキッチンは私たちウクライナの取材でもですね、お世話になりま
はい、現
し
場を見させていただき
た
まし
よ
たね。
ね。首都キーウ郊外で避難生活を送っている方々に温かい食事を提供したりですとか、避難者を雇用したりですとか、非常にその支援が喜ばれていたんですよね。で、今回のその爆撃による殺害事件を受けて、バイデン大統領が、これまで以上に、これまでにないような非難のトーンで、このことについて言及したわけなんですけれども、ただ、そもそも意図的な飢餓がそこで作り出されているわけですよね、ガザで。で、それを作り出しているのはイスラエルですけれども、それを後押ししているのはアメリカなわけで。で、それをまるで忘れたかのように、他人事のように非難をするということは間違っているというふうに思いますし、そもそもこの事件以前にどれだけのガザの人たちが爆撃で地上戦で犠牲になってきたのか、飢餓で栄養失調でという方々も増えてきてますよね、報告によると。で、もう何万人というパレスチナの人たちがガザで犠牲になろうと、ほとんどというか全く意に介さなかったイスラエル政府、イスラエル軍が、今回のそのワールドセントラルキッチンで殺害されてしまったの人たちが殺害されてしまった事件では、非常に迅速に高官を、イスラエル軍の高官を処分した。これって命の格差があるんですよ。パレスチナ人の命は命に値しないけれども、それ以外の人が犠牲になったら動きますよみたいな、やっぱり露骨な眼差しの格差みたいなものを、露呈させたなというふうに思うんですよね。いや、そういうこの半年間起きてきたガザで起きてきたことって、これはもう自明のことだと思いますけれども、人質の解放みたいなことをイスラエル軍が掲げるわけですけれども、明らかにパレスチナ人の存在の否定ですよね、
いや、
もは
明らか
や。
にレイシズムですし、先日の放送とも続いてきますけれども、まさに本当にその民族そのものを排除したいっていう、そういう、もう本当にこういう言葉で言うのもあれですけど、強い意志を感じますよね。
だからこそ、そのレイシズムだったりですとか、それに基づいた排除というのは、気がついた時に、これはそのレイシズムの萌芽だというふうに気づいた時点で、やはり社会の中で摘み取っていく、それを摘み取れるようなその仕組みを作っていくということが不可欠だと思うんですが、果たして今の日本の中でそれが十分にできているのかということが、実は今夜のテーマにつながってきます。さあ、今夜のテーマですが、永住権取り消し、なぜということで、ゲストは長年外国人問題、そして難民問題を多数手掛けてきた弁護士の鈴木雅子さんをお迎えしていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄や Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字のようなのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。すいません、言及が遅くなりましたが、この後21時50分頃まで皆さんにお付き合いいただけ
よ
れ
ろし
ば
くお願
幸
いいたし
い
ま
です
。
す。それではゲストの方をお呼びしましょう。弁護士の鈴木雅子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願い
こん
し
ばん
ま
は。お
す。
待たせいたしました。鈴木さんのプロフィール、私の方からご紹介していきたいと思います。鈴木雅子さんは1999年に弁護士に登録。長年弁護士として移民難民の問題について取り組まれていて、特定非営利活動法人、移住者と連帯するネットワーク理事、そして外国人ロイヤリングネットワーク共同代表、国際人権法学会理事、全国難民弁護団連絡会議の世話人などを務めていらっしゃいます。さあ、今夜のテーマ、 永住権の取り消しなぜなんですけれども、まあ、読んで字のごとくなんですよね。もう永住権の取り消しが今こう検討されているということで、先月15日にまず閣議決定した入管難民法の改定案にそのことがこう盛り込まれていたということで、改めてなんですけれども、鈴木さん、この改定案の内容だったりポイントからまず教えていただけますか。
はい、もともとこの国会でこの間技能実習制度の廃止というのがずっと議論をされてきて、
うん、
で、まあ、それがいよいよ法案化するというのは、まあ、この間、有識者会議も経て、まあ、その前の長い議論も経てここまで来たというところがあったんですね、
うん、
で、まあ、こちらはなのである意味予想されていた、まあ、その中身がどうなのかということを今日はちょっとお話しする時間はないですけれども、で、実はこの時に、まあ、ある意味突然出てきたのが永住許可の取り消しの制度の導入というもので、うん、これが合わせて閣議決定をされたということになります。
なるほど。ということは、まあ、私自身にとってもこうそうだったんですけれども、やはりこう鈴木さんだったりですとか、こうした、まあ、移民難民の方々にこう携わってきたこう弁護士支援団体にとって、でもこれってやっぱりこう寝耳に水だよっていうところだったんでしょうか。
実は、まあ2019年に、まあ、アンケートというのが取られて、この時に初めてその永住許可の取り消しというような話が出てきてですね、
はい、
で全く議論がなかったわけではないんです。で、まあ、私たちもただこの永住許可の取り消しっていうのは、まあ、導入されるとやっぱりそのこれまでの永住の制度を大きく変えるっていうことで、まあ、すごく大きなことだということで、議論は私たちもそれに対してどういうふうに対応するか、具体的にその話が出てきた時の対応、それかということも含めて検討してたんですけれど、実はなので政府が、出していた外国人との共生社会の実現に向けたロードマップというのがあるんですけれど、
はい、
そこでも、まあ、永住許可の取り消し制度を導入するかどうかという検討は、まあ、しますと、導入しますというよりは導入するかどうかの検討をしますと、
うんうんうん、
でそのために、今年度中2024年度中はその海外の調査も含めた検討をしますっていうのがもともと示されてたところだったんですね、
はい、
それが今年のもう初めに取り消し制度の導入を固めたという報道が出て、私たちもびっくりしたっていうような経緯ですね。
なるほど。あ、検討はされてるなっていう、こうところはこうありつつ、今このタイミングで出てくるのってい う, こうところだったと思うんですけれども、そもそもこの永住許可のこう取り消し制度、まあ、現行制度の中でも永住許可を取ればもう何が起きてもそれがこう全く取り消されないということではなかったと思うんですけれども、この取り消し制度というのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、もともとその在留資格の取り消し制度ってのは今おっしゃったようなことであって、で永住の許可に永住を1回取ったとしても、その取った時に嘘をついてたとか、
はい、
まあ、それからその、まあ、重い刑罰法令違反があったというような場合には、まあ、これまでも嘘をついたら永住取り消しになったり、重い刑罰法令であればむしろ退去強制に乗るというような形で、まあ、永住許可自体は一旦取ればずっと安泰というわけではなかったんですが、やっぱりそれは最初に嘘ついてるとか、やっぱりもうこれはさすがにっていうようなことがない限りは、まあ、永住として日本を追の住処として認めたしたいという人たちを日本としても受け入れるっていうのが、まあ、これまでの制度だったんだというふうに思ってます。
なるほど。ちなみに今その、まあ、外国籍のこう方の中で永住者としての許可をこう得ている人たちというのはどれぐらいいらっしゃるものなんでしょうか。
2023年の6月で約88万人ですね。在留資格外国籍者の方全体の 27% 強というぐらいです。
あ、なるほど。なんかこう永住権を持っている人たちっていうと在留外国人の人たちの一部なのかなっていうふうなイメージも持たれますけれども、むしろ、まあ、在留外国人の中では結構なマジョリティというふうにこう言えそうですよね、割合としては。
そうですね、27%、4
3
分の
割、
1強
はい。
ですから、少ない数ではないですよね。はい。
なるほど。本当にこう多種多様なこうバックグラウンドのこう方々だと思うんですけれども、その永住許可を持っている人たちっていうのは、例えばどんな、こう背景を持った人たちというふうにこう言えるんでしょうか。
そうですね。大きく言えるのは、基本的には、さっきも申し上げた通り、日本を、終の住処としたいというふうに考えている方たちですね。で、一つは長年日本で働いたり、して、で、永住を取る。それから、日本人の配偶者とか、日本に住む人と家族関係を形成して、一定年数が経過している。そういった方たちがやっぱり基本的には多いかなと。あとはその以前、いわゆるその植民地時代に日本に来られた在日朝鮮人の方たちではないけれども、それに近い、そこにはギリギリ当てはまらなかったというような方たちですとか、中国、残留、婦人とかの家族とか、そういうような方たちも、いろんな方がいらっしゃいます。
な
で、
るほど。
もう一つはやっぱり、その日本はやっぱり国籍についてすごく狭い国籍法なので、生まれたことによっては取れないとか、二重国籍基本的に認めないみたいなところがあるので、他の先進国だったら国籍持ってるような方が、国籍を持たずに永住というような、もう本当に母国としては日本しかないんだけど、国籍はないというような方たちも永住の中には少なからずいらっしゃるということがあります
な
ね。
るほど。例えばその他国であれば、その国のこう市民権だったりこう国籍をこう取得していてもこうおかしくないような居住の仕方をしている人たちが、日本は非常にこう以前からこう厳しいというふうにこう言われていましたけれども、そこまではこうかなっていないけれども、永住資格はこう得ているという、そういった人たちもこう含めてだと思うんですが、どうでしょう、この永住資格というのは、他にもこうさまざまな他にこう在留資格というのはこう本当にこういろんな形でこうあるわけですけれども、やはりこう長期的にこう先ほど鈴木さんがおっしゃったようなこう終の住処にするということまでこう視野に入れたとすると、やはりこの許可というのは欠かせないものというふうにこう鈴木さん言えるんでしょうか。
そうですね。基本的にはその永住の許可、永住の在留資格を除いては、ごく一部例外はあるんですけど、基本的にみんな更新が必要で、これ入管の考え方、それからこれ裁判所の考え方でもあるんですけど、更新のためにすごく入管の広範な裁量にさらされるっていうことになるわけですよ
そう
ね。
ですね。もう更新されるかな、されるかなっていう、こう、皆さんドキドキしながら入管に行かれたりしてますよね。
そこがね、やっぱり永住は基本的にもう更新がないので、もう在留カードの更新を除いては、普通に生活すれば、もう入管には、に、定期的に行くっていうこともなくなって、またそれからやっぱり永住持ってるっていうのの、社会的な信頼っていうのはすごく大きいので、よく聞くのは、例えば住宅ローンとか、これはその法律上どうっていうより、やっぱり社会からの信頼という意味での差が大きい。やっぱり日本社会の一員みたいなことでやっぱり扱われるっていう、実際の法律上の違いもあれば、そう、実際上の社会の信頼っていうところからの違いっていうのも大きいと思います
なる
ね。
ほど。今、ツイッターでは青い彗星さんが、アメリカのグリーンカードのようなこう制度はないからねという、そんなコメントもいただきました。どうでしょう、例えばその日本国籍をこう取得するという、こう申請と許可というのも非常にこう厳しい、日本は厳しいものだと思うんですが、この永住許可についてはこうどんな条件が、どんな手続きをこう経ていかなければならないのか、その点については鈴木さん、いかがでしょう。
法律上、いくつか要件があって、祖国が善良であるとか、独立の生計を営むに足りる資産や技能があるとか、それから、居住要件としては、原則として、10年以上と住んでいるというのがあります。これちょっとに、あの、家族関係を形成されている方とかはまたちょっと違うんですけれど、原則は10年。それから、いわゆるその高所効果と言われる、税金ですとか、社会保険料とかっていうのを、履行するっていうのが、必要ということになっていて、で、この審査が、このところ、とても、要件、 あの法律は変わってないんですけど、永住自体については、はい、ただ結局実際の、あの要件とか審査っていうのがこのところすごく厳しくなってるっていうところがあります。
運用が非常に厳しくされてきているということですかね。
そうですね、まあ、ガイドラインというのを入管が出してるんですけれど、はい、まあ、そこに書かれている内容とかもやっぱりあの変わってきていますし、なのでなんというか、裁量が広くてどうなっちゃうかわからないというよりは、まあ、とにかくその要件が厳しくで、その審査も厳しくなっていて、むしろなんか形式的にそこに当てはまらなければ、あのどんなにその実態として日本を住みかとしてるみたいなことがあっても、もう要件満たさなければダメみたいな、そういう感覚、あの様子が強まってるかなというふうに思います。
なるほど。まあ、例えばその先ほど挙げていただいたその、まあ、税のこう支払いだったりですとか、あるいはその収入の要件なんかもあったと思うんですけれども、これとにかくじゃあその、まあ、運用が厳しくなればなるほど、これはやっぱりこう厳格に守っていないとダメだっていう、まあ、そういうことになってきてしまいますよね。
そうですね、まあ、収入とかも5年間ぐらい見られるんですけど、まあ、そのうち1年でもその入管が、まあ、あの設定しているところに満たなければもう直ちに不許可、それ以上の審査はしないで、あの例えば社会保険料とか税金も払ってればいいんじゃなくて遅れないで払ってるっていうのが、でそれをこちらで示さなきゃいけない、で1回でも遅れたら不許可あの
うっかりが許されないかもしれない、うっかりが許されないかもしれないっていう、
そこはもうね、あのうっかりだろうが何だろうが遅れたらダメ。
でも、
まあ、1日とかだったら大丈夫かもしれませんけど、はい、みたいなこと言われたことありますけど、
はい、
本当にあの全部もう全く問題ない人が1回ちょっとそれこそうっかり1ヶ月遅れちゃったみたいなことでもダメですね、
うんうんうん、
実際私が使ったケースでも。
どうでしょう、でも例えば、まあ、これ考慮されるのか、うん、まあ、どうかわからないですけれども、まあ、コロナ禍がありましたよね。で多くの人たちがまあ仕事を失ったり、こう不測の事態でこう、まあ、仕事を失わないまでもこう収入がこう激減したりっていうことが相次いだと思うんですけれども、なんかそういうことにこう煽られると、もうそれだけで例えばそのずっとこう日本でこう暮らしているし、居住の実態っていうのはこう日本にあるにもかかわらず、それで跳ねられてしまう可能性というのも大いにあるということですかね。
そうですね、それでまたもう一回やり直し、ことですね。
なるほど、
まあ、それほどここ最近のことなんですけどね。
あ、
もうこのちょうどその2019年ぐらいから、そういう2018-9年ぐらいからそのあたりが明確になってるかなというふうに思います。
今の話を聞いているとますますそのんというこうハテナが湧いてくる方も多いと思うんですけれど、まあ、これだけその、まあ、厳格なこう厳しいこうあのハードルを課してようやくこう永住許可をこう得られたっていう、こう人たちをなんでまたそこからこう突き落とすようなあの法改定をこうしようとしているのか、その、まあ、永住許可を今よりもやはりこうよりこうあの取り消せるようなこう制度を導入しようとしているのは一体なんでなんだろうかというところ、その背景というのは、うん、鈴木さんいかがですか。
そうですね、まあ、政府の説明としても公式にされているのは今回そのさっき冒頭にお話しした育成就労制度という、まあ、新しい技能実習制度に変わる制度を導入する、でこれを通じて永住につながる外国人の受け入れ数が増加することが予想されることから永住許可制度の適正化を行うっていうのが、まあ、政府の公的な説明になってます、
ね、なるほど、まあ、今日はちょっと議論として深掘りできませんけれども、まあ、この育成就労制度というのも技能実習制度からこう抜本的に変えられたとは、うん、言えず、しかもなんて言うんでしょうね、こうそれってこう言ってみれば労働力としては欲しいです、来てください、でも長いはしないでくださいねみたいなというところがこうなんか露骨にこう見えると言いますか、そのどうでしょう、そのこの例えばその永住許可のこう取り消しが、まあ、制度としてこう導入されてしまった場合、例えばどんなこう問題が起きるというふうに考えられるんでしょうか。
そうですね、まあ、 今の、あの言われて今閣議決定された制度によると、まあ、入管法上の義務を怠ったですとか、それから、拘束効果を故意に支払わない、それから、まあ、その今冒頭に申し上げたような退去強制自由に当たらないような、まあ、そこまでに至らないようなまあ、いわば軽微な法律刑罰違反法令違反でも取り消すことが、まあ、できるというふうにしているのが、まあ、今回の制度なんですね。
はい、
はい、で、まあ例えばやっぱりその税金や社会保険料払わなきゃいけないってのは分かってるけども、やっぱりその状況が激減して払えないとか、やっぱりその軽微な刑罰法令違反とか、やっぱりそれってある意味誰にでも起こりうるというようなことがあって、それはでもそれに向けての適切な、まあ、ある意味ペナルティみたいなものはすでにあるわけなんですよね。
あ、そうですよね。例えば、まあ、税金の滞納が遅れたら、まあ、例えば督促状が来るとか、あるいはその、まあ、場合によってはこう差し押さえみたいなことになったりとか、 そうですね、はい、それはやっぱりこう他の日本国籍の人たちと変わらず等しく受ける可能性があるわけですよね。
そうなんですね、まあ、税務署協力ですから、うん、まあ、でそれにもやっぱり払わない、払えだとするともうそれ払えないってことなんだと思うんですね、
うん、
でそれがその外国籍者だけはその本当にその日本で生きていく上の基盤であるその在留資格そのものを揺るがせにするというのは、まあ非常に差別的だなというふうに思っています。
うん、どうでしょう、その、まあ、今おっしゃったことに通じるんですけれども、今こう見えているこう限りですと、まあ、例えばその故意に税をこう未納滞納した場合、こう永住権のこう取り消しされる可能性があるみたいなことが検討されていることということなんですけれども、この故意にわざとみたいなものの解釈って結局その、まあ、入管側にこう委ねられたりするかもしれないということを考えると、これどうでしょう、その例えばその生活にこう困窮したりですとか、うっかり忘れてしまったっていう、こう場合も、あなたはこう故意に払わなかったでしょっていうふうに言われてしまう可能性っていうのが大いにあるんじゃないかというふうに懸念するんですけれど、そのあたり鈴木さんいかがでしょう。
そうですね、故意っていうのは、まあ法律上悪気とは違うんですよね。もう無視してやれって思ったとかそういうことが故意ではなくて、さっき申し上げたみたいに払わなきゃいけないとは思ってるけど、まあ、例えば税金とか社会保険料で前年の収入を元にかかってくるので、まあ、大きく状況が変わってもいけないことは分かってるみたいな時って
なるとかなり抗議の解釈が可能になってきそうですよね。
そうですね、法律上は今回のこの法律の、まあ、一つのポイントは、とても範囲が広い、例えば入管法上の義務でいうと在留カードの携帯をしてなかったとか、そういう本当に小さなこともこれには当たるんですね。で、それはそんなことしませんよっていう風な説明はするかもしれないけど、やる気になったらできるっていう風な制度の作り方がされてるっていうことが言えると思います。
なるほど。まあ、ただどうなんでしょう、その例えばその税のこう未納がこう確認された場合、その背景ってこう本当に様々だと思うんですよね。で、まあ、故意にという風にこう解釈されてしまったこうケースでも背景には生活困窮があったりですとか、そうした場合もこうあり得るはず でそうなると、むしろその生活がこう脆弱な状態にこうなってしまっている人たちに対して必要なのって、やっぱりその社会保障だったりですとか、よりやっぱりこう安定した生活を望めるにはどうしたらいいんだろうかという視点だと思うんですけれど、むしろこれって不安定化させるわけですよね。なんか必要なことと真逆のことなんじゃないかと思うんですが。
そうですね。で、まあ、あともう一つやっぱり私がご相談とか受けてて思うのは、分からないっていうのがやっぱり言葉が分からないので、で税金の仕組みとか社会保険の仕組みってやっぱ国によって全然違う、国によっては全然整ってないところから来てたりする場合に、分からないでいきなりそれこそ来たけどどうしたらいいか、なんか意味が分からなくてほっといたら差し押さえられちゃったみたいなこととかもあったりして、はいはいはい、だから今後もやっぱりまずその理解をしてもらう、分かる言葉で説明するみたいなことか、もうきちんとまずその始めないと、ただそれをなんか追い詰めていくみたいなことっていうのはやっぱり根本的な解決にもならないし、外国籍者の人がちゃんとその 仕組みを理解して生きていくっていうこととむしろ逆になってしまうっていうのも一つ困窮とまた別の問題としては文化とか言語でのあの目配りっていうのもやっぱり欠かせてしまうと大きな問題になるなというふうに思います。
いやおっしゃる通りでそのどうでしょうねこう我々もやっぱりこう役所に何かのこう手続きをしなければならないっていう風になった時に、まあ、私はこう日本で生まれて日本国は母語だと思いながら育ってきましたけれどもそれでもじゃあ全部わかってるかって言ったらいやわ全然わからないところの方が多くて永住許可をこう取れるぐらいその日本にこう継続して暮らしていたとしてもその母語ではない言葉でそれを完璧にわかるっていうのはやっぱり困難な場合もこうあるわけですよね。
そうですね。やっぱりそういうケースは少なくないと思います。特に外国籍者が少なかったりするところの自治体だとやっぱりそこはどうしても行き届かないとかってやっぱりそういう意味で住んでるところによっての不公平みたいなことも今後生じてきてしまうというふうにもなりかねないかなという感じがします、ね、
なるほど。あとどうでしょうやっぱりこれがそもそもやっぱりこう検討されて法案として出てくる、まあ、今後そのどうなるのかっていうのはこう今後の議論次第だと思いますけれどもっていうこと自体が何と言いますかそのちょっとでもそのまあ、何かこう制度的なこう不備をこう抱えるようなこう外国人は追い出していいんだってい こう社会的なメッセージになってしまうといいますかそのさらなるこう差別にこうつながってしまわないかというところもこう懸念するんですが鈴木さんその点はいかがでしょう。
そうですねやっぱりそのさっきの住宅ローンの話とかもそうなんですけど、うん、やっぱりこれまで永住者っていうのはまあ日本の社会の本当の、まあ、ある意味一員みたいなことで捉えられてきたところがあると思うんですけど、うん、それがやっぱりもうそのいつでも追い出せるで些細なことでも取り消そうと思えば取り消せる、まあ、そういうものなんだっていう まあ、ある意味日本の社会にはやっぱり永住取ったってやっぱりまだ入れさせないみたいな、うん、ある意味なんか強烈な意思表示だなというふうに思っていて、うん、まあ、それがまあそのね、この間のヘイトスピーチとかで、まあ、一番典型的なのが、まあ、何々人追い出せとか、まあ、そういうことになってるわけですけども、うん、そういうことがやっぱりより永住でさえ追い出せるということで、はい、つながっていってしまうんじゃないかなということを懸念します。
あとその先ほどおっしゃっていた中でこれもこう、まあ、法案のこう中身以前のこう手続き的なところで気になるんですけれども本来であれば政府は永住許可のこう取り消し制度、まあ、これを本年度中はこれをこう可否も含めて検討するっていう、こう段階だったわけですよね。で検討にはやっぱりこう実態調査なんかがこう欠かせないわけなんですけれどもそれをこうすっ飛ばしていきなり法案の中にこう入れてきたみたいなそういう手続きの問題なんかもこう鈴木さんありますよね。
そうですねやっぱりその法律を作るってやっぱり立法事実っていうんですけど、うんうん、その法律を作るのに必要な基礎事実の基礎っていうのがやっぱりとても重要なんですけど今回で言うといや永住取ったら税金払わなくなるっていうふうに言ってる自治体の人がいますみたいなそういうなんかすごくぼんやりした話しかされていなくてなんかそんなことで本当にこの取り消しをこれってやっぱりすごくその外国籍者の人にとってはものすごく大きいことですからそれをその実際に本当に必要なのか例えば諸外国と比べてもそれは妥当なのかというような議論を議論や調査を終えてないことが明らかでこれはもう政府も基本的に事実上認めてるというふうに理解してますけどそこをきちんと尽くさないで育成就労を入れるからこれもついでに入れちゃいましょうみたいなものすごく乱暴な進め方がされてるなというふうに思います。
いやなんか非常にこう既視感ですよね。昨年こう、まあ改定されてしまいましたけれども入管法のこう政府案がこう可決された時も立法事実がもうガタガタなままこう主導されてしまったということがあって、まあ、繰り返されてしはならないことがこう繰り返されてしまってるなというふうに思うんですがどうでしょうこれ鈴木さんのところにも例えば、まあ、現にこう永住許可をこう持っている方あるいはそのこれからこう、まあ、永住許可をこう得ようとしている人たちいろんな人たちがいると思うんですけれども何か具体的にこう鈴木さんのところに届いている声というのはありますか。
やっぱりその 自分たちの永住許可は大丈夫なんだろうか、取り消されてしまうんだろうかっていう、やっぱりまずはすごく不安の声を多く聞きます。で、まあ、やっぱりこんなに苦労して取っても、やっぱりそうやって簡単に取り消されちゃうのかっていう、まあ、不安と失望と、なんとか、まあ、あと本当にわからないので、入管何が取り消しされ、どうやったら取り消されるのかってわからない、まあ、混乱みたいなものを広がっているというふうに思います。ただ実はもう本当にパッと出てきているので、
はいはい、
そもそもそのこと自体が知られてないっていうことも、もう一つ別の問題としてはやっぱりあると思います。
確かにそうですよね。ってなると、これからこう直接その、まあ、降りかかってくるかもしれない人たち、そういう意味でのその当事者の人たちにもこの情報が届いてない可能性っていうのが、鈴木さん、まだ大いにありますよね。
そうですね。やっぱり今回のこの、法案の対象になる範囲というのは本当に広いので、やっぱりこの、その本当はすごく利害がある方たちにも届いてないというところがやっぱりすごく大きいかなというふうに思っています。
これ今年の2月の9日に行われたものなんですけれども、外国人材っていう言葉も私はすごく抵抗があるんですけれども、おそらく鈴木さんも違和感持ってらっしゃると思いますがその外国人材受け入れ強制に関する関係閣僚会議というものが2月9日に開かれ、この中で岸田首相がこういうふうにこう発言をしているんですよね。我が国が外国人材から選ばれる国になるという観点に立って制度の見直しを進めるということで、なんかどこから突っ込んでいいのやらっていうことをこう思ってしまうんですが、どうでしょう、この、まあ、言ってることとやってること違うじゃんみたいなことも思ってしまうんですけれども、こうしたその、まあ、岸田首相のこう発言だったり姿勢というのは、鈴木さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、やっぱり今ね、安田さんもおっしゃった通り、まあ、外国人材っていう言葉自体がやっぱり本当になんというか人として捉えられてないなという感じがしますけれど、で、まあ、今回のこの、まあ、永住資格を取ってもなお日本社会の一員ではない、本当の一員ではないという、まあ、そういう線引きがクリアになる中で本当に選ぶことができる人が選ぼうというのを思わないんじゃないだろうか、まあ、すでにはちょっとそういう状況起きつつあると思いますけど、それを強めてしまう方向にはなるかなというふうには思ってますよね。
今 YouTube のコメント欄でもいろんなコメントいただいています、クルド人難民 M さんを支援する会の方、いつもありがとうございます。労働力不足を補いたいという政府の思惑がある一方で、安定的に在留できるように法改正するというのを、安定的に在留できないように法改正するというのは矛盾していると思います。それから肉田餃子さん、わからないうちにパッとやっちゃおうとしているようにしか見えない、それから、クアアルプさん、うぬぼれ国家というね、そういうコメントもいただきましたし、マヤエフさんからは対象者の人は参政権を持ってないしねっていう声だったり、ラント M さん、排他的で本当に嫌、誰も来てくれなくなるというね、そのコメントもいただいています。どうでしょう、ただ先ほどその、まあ、これが直接的にこう降りかかってくるであろう当事者の人たちにも、今こういう法改定がなされようとしているということが、まあ、十分に伝わってないとい こうご指摘もありましたけれども、同時にそのだとするとやっぱりその、まあ、例えばこの情報が届いた、まあ、直接的にその、まあ、在留許可をこう取り消されてしまう、永住権がこう取り消されてしまったりという、こう心配のない人たち、まあ、日本国籍者だったりですとか、そういう人たちの中には、いや関係ないじゃん、それ外国人のことじゃんなんていう、ね、声が、まあ、聞こえてきそうだなとい こう懸念も持つんですけれども、この問題どうでしょう、その本当にこう関係ないというふうにこう言ってしまえる問題なのかという点について、鈴木さんはどうでしょう。
そうですね、やっぱりこの、まあね、他の先進国でも移民の問題って大きい問題にはなっていますけど、やっぱりその私たちの国の在り方そのものの問題だというふうに思うんですよね。で、 まあ、もともとは日本は移民政策ないみたいなことを言われてましたけど、もうこの間の、ある意味、移民という言葉自体も政府は使いたがらないですけ
そう
ど、
であ する
意味す
ね。
ごくはっきりしてきていて、もうとにかく、働きには来てください。でも日本社会の正式な構成員には基本的には本当に、ものすごくハードルを、上げていく。働く人を受け入れれば受け入れるほど、そうして本当に日本に、まあ、いわば、相手と住み着く人のハードルってのはどんどん上げていくっていうのが、まあすごく一貫してこの間なされてきてるっていうところがあると思います。で、まあ他方で、まあ、日本の人口も減っていくっていう中で、本当にその働きにだけ来てくださいね、で追い出すのはこっちが勝手にやりますからねっていうような、社会で本当にいいのか、それで本当に社会として成り立って生き続けるのか、それで未来があるのかっていうところは、本当にむしろ私たち自身に突きつけられている問題なんじゃないかなというふうに思います。
これ本当にしれっとこう通そうとしているようで、こう嫌だなっていうこう声も先ほどねいただきましたけれども、どうでしょう、これもっとこう知りたいであったりですとか、何かこう意思表示こうできるこう方法はないだろうかというふうにこう思ってくださる方もいると思うんですけれども、何かこう鈴木さんの方で最後に周知しておきたいことなどはいかがでしょう。
はい、私の方でも理事をさせていただいている、移住連という団体がありますが、移住者と連帯するネットワークというところで、今日ちょっとお話ししきれなかったより詳しい Q&A なんかも公開してます。で、またチェンジ .org の方で、この永住資格の取り消しに反対しますということでのオンライン署名というのも募っていますので、ぜひ皆さんもご参加いただいて、また広めていただけるとありがたいなと思います。
移住連、今ですね、YouTube のコメント欄では、クルド人難民 M さんをこう支援する会の方が、コメントくださっていますけれども、移住連で検索しますと、サイトがこう出てきますので、そちらからこう詳しい情報だったりですとか、あるいはその署名活動のこう、リンクなどもそこに貼ってありますので、ご覧いただければと思います。いや、これ本当にこう、Twitter でもですね、自転車の店、タオさんからいただいていますが、外国人を人材として捉えるのではなく、隣人として迎えることはできないものか、外国人の問題ではなく、人権の問題というふうにね、コメントをいただいていますが、そうしたことにやっぱりこう、立脚して、これってやっぱり、どんな社会をこう目指していきたいのかっていう根本が問われている問題なので、そうしたこう観点からこの問題をこうね見ていきたいと思います。で、いや、これはもう去年の法案と同様、やっぱり押し通してはならないものだというふうに思うので、私たちも発信を続けていきたいと思います。鈴木さん、またぜひお話を伺わせてください。今夜ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、どうでしょう、たくさんね、コメントもこう皆さんいただいているんですけれども、ね、昨今、裏金の問題が
そうですよ。運用する側がどうなんだ
さ
とい
れている
う
わけ
問
じゃ
題
なが
あ
い
り
で
つ
す
つ。
か、ね、それ脱税だよねみたいな指摘がなされているにもかかわらず、あ、これ記載漏れです、ただのみたいな感じで、こうしれっと何百万何千万単位のものを、あ、記載漏れでした、すいません、ミステイクでしたみたいな形で、しれっとやり過ごそうとしているわけですよね。脱税じゃないっていう、こうその指摘をこうほぼ完全にこうスルーされているこう状態で、で一方で、その外国籍者にこう関しては、たとえ永住権をこう取得したとしても、こうはい、ダメっていうふうに、まあね、鈴木さんご指摘くださったように、例えばその税のこう滞納なんかをすれば、それ以外の人たちとこう同様に、まあ督促状が来たりですとか、差し押さえがあったりですとか、そういうこともこう受ける中で、プラス永住権の取り消しっていう、もう生活の足元を揺るがすというか、揺るがすというか、もう根本からぶっ壊していくみたいなことまでペナルティーとしてくっついてくるって、それがやっぱりこう外国人だからという理由でくっついてくるって、これ何なのっていうこうことでしかないわ
まあ
けです
もう
よ
自
ね。
分と同じ人間とは見てないっていう目線ですよね、そもそも立っているところが。で、かつこう労働力、いわゆるこう経済回すための歯車として部品のようにこう入れたり出したりをしたいっていう、そういう制度ですよね。
今 YouTube のコメント欄でタマさんが国会議員の資格取り消しやで普通っていう風にね、うん、あの裏金の問題本当本当そうなんですよね。なんだこの不均衡はっていうところもこう含めてなんかほとぼり冷まさないぞっていうこう意思をね、はい、私たちも表示していきたいなというふうにこう思います、はい、
この問題もねまたあのいろんな声が出てきたりだったりこれからこう審議の中でどうなっていくのかだったりこう入管法がこう実際に施行されてからどのようなことが起きていくのかとか本当に細かく見ていく必要があるなという事案ですね。
はい、さあ、あの今日お話ししたことに実は少しあのつながってくることなんですけれども一つ皆さんにお知らせがあります、はい、実はですねあ今日ちょうど書店に並び始めたかな、はい、新刊が出ました。それは私が外国人だから日本の入管で起こっていることというあの大人も子どもも読める、まあ、児童書という位置づけではあるんですけれども、子どもも大人も読める入管問題を伝える本を金井真紀さんとともに刊行しました、
はいね、素敵なイラストと一緒にね。
はい、あの金井さんにはですねあのイラストとそれから難民移民フェスについてあの紹介くださる章をですね文章でもこう担当していただいたんですけれどもあの具体的にはあの4人の方々のこうエピソードをこう紹介していて難民申請者だった人そして仮放免の立場で小さい頃から、日本社会で過ごさなければならなかったこう方だったりですとか古くから日本に暮らしてきた在日コリアンの人たちのこう声だったりですとか具体的なこう人に出会っていただきたいなその上で入管問題隣人に一体何が起きているのかっていうことをこうあの分かち合うこう一冊にできたらなというふうに思っています、うん、本当にこの本のあのタイトル通りで外国人だからそういうことしていいのっていう、まあ、それをこう根本的に問いたい一冊になりました。あ、交換集はですねあの私たちのサイトでもたびたびインタビューに登場していただいている弁護士の高橋渉さんに担当いただきました、これはぜひ読んでいただきたい。あ、クルド人難民 M さんを支援する会の方、金井真紀さんの柔らかで優しいイラストがとても素敵です。クルド難民のエピソードも入れてくださって本当にありがとうございますというそんな声をいただきました。遠藤豆さん新刊予約しました。図書館に置いてもらうようリクエストするつもりです。ありがとうございますということで、あ、サイン会やりますかとおにぎりさんからいただきましたが今リアルイベントではは
い続々計画中というところで、
ね、そうですね、あのこれからのダイアログフォーピープルのサイトに順次あのそうした情報もアップしていきたいと思っています。外国人だから人権剥奪していいのそんなわけないよねっていうことを、うん、まあ平易な言葉で子どもも大人もこう分かち合えるようなこう形で、一冊にまとめましたのでぜひお手に取ってみたらいただけたら幸いです。
はい、こう児童書ですけれどもやっぱりこう大人も読むとですねこう自分なりにこう自分の言葉で考えやすいそういう本になっているので、うん、ぜひあのもういろいろ知ってるよっていう方もお手に取っていただけたら幸いです。
はい、ということで今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。さあ来週4月17日7日の水曜日の放送は、はい、初登場ですね憲法学者の木村壮太さんをお迎えしてどうなる共同親権と題してお送りしていきます。これもうまあ、今日のお話しした法体改定のこう方向性もめちゃくちゃやばいんですけれども共同親権のこう導入もめちゃくちゃやばいということで、はい、でも何がどうやばいのこれからどうなっちゃうのっていうところから皆さんと一緒にこう考えていきたいと思っています。ということでこのレディオダイアログ来週のこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。